ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。いつもはこの最初のアナウンスも学生のメンバーがしてるんですけれども、昨今のね、いろんなこうコロナの影響がなかなか収まらないということで、まあ、大学によっては入学式がなくなったりですとか、まあ、卒業式しなかった、ね、大学もたくさんありますけれども、で、まあ、これから新学期が始まるんですけれども、まあ、ちょっと新学期の授業も遅らせるかもしれないというような、まあ、そういう、こう事情もね、いろいろありまして、まあ、ちょっと今週からそういったしばらくはですね、ちょっと学生の参加も、どうしようかなというのを悩み悩みしながらなんですけども、まあ、今日はひとまず、私の方で、番組の方を進めていきたいというふうに思います。ちょっと一人なんでなかなか慣れない部分もあるかもしれないんですけれども、ちょっと温かい眼差しでね、番組を聞いていただければと思います。はい、それでは早速番組の始めていきましょう。この番組は皆様からのメッセージやリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストの送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージも受け付けています。それでは1曲お送りします。バックナンバーで青い春。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆がお送りしております。続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日のゲストは北の西陣エリアの京町屋にて学びの場を運営されている上七軒文庫の亀山隆彦さん、それから諸茂樹さんの2人に来ていただいております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は2人来ていただいたんですけれども、はい、この上七軒文庫っていうね、はい、そういう場所で私塾運営されているということなんですけれども、ちょっとどういった場所なのかっていうのを、教えていただけますか。
はい、上七軒文庫っていうのはですね、今ご紹介いただきましたように、西陣 の、 北の天満宮のそばにある、はい、大体明治40年ぐらいにはできてた京町屋で、今やってるやつなんですけども、はい、京町屋で使ってですね、私塾というコンセプトでやってるんですが、はい、まあ、言ってみたら大学の講義とかそれぐらいのレベルの、講義を京都の街の中で、やるっていうのが一つ大きな取り組みになってます。でそれとともに京都の街の中で町屋を使ってっていうところもありますので、はい、その地域の方に開かれた場でもありたいというふうに思っておりまして、例えば絵本の読み聞かせであるとか、はい、まあ、そういう地域の方に来ていただけるようなイベントなども、展開しているというところです。
かなり結構こう実際に、テーマによって、ね、集まられる方は違うかもしれないんですけども、場所をにいらっしゃる方としては本当に子供からすごいこう大人までっていうか、
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんなんかも来ていただいてるという感じですね。
なるほど。場所もね、西陣ということですから本当にこう住宅がある中っていうか、はいはい、本当に街中の場所ですよね、
なるほど。まあ、だからこれあれですよね、賠償の名前の由来がまずその上七軒ということで、うん、その西陣の上七軒、うんうん、実は上七軒エリアそのものではないんですけれども、うんうん、まあ、近くにありまして、そこからお名前いただいて、うん、上七軒文庫というふうに名付けてますね、う
ん、なかなかちょっとね情緒のある感じの
、はい、あの周りも本当にたくさんの京町屋が並ぶようなところで、うんうん、京町屋のカフェであるとか、うん、まあ、ゲストハウスのようなものなんかがずらっと並んでいるようなところで、うん、やらせていただいてます、
はい、お二人はこの、文庫のずっと立ち上げから関わってらっしゃるんですかね。
そうです、そうです、はい、はいはい、
まあ、立ち上げというかね、我々しかいないと、あともう一人のメンバーでね今も回してるんで。
なるほど、ね、はい、まあ、ちょっとそのあたりの設立のいきさつですとか、はい、まあ、お二人の関わりについて、はい、続いてお話しいただけますか。
はい、じゃあ活動内容をもう一回ちょっと簡単におさらいだけすると、うんうん、大きく分けて今のところ講義のセクションと、はい、諸先生が先ほどご説明いただいたその絵本の読み聞かせのような、
まあ、地域貢献みたいな
のセクション大体2つに分かれてます、はい、で比重としてはやっぱり講義の方が大きくなってますが、はい、まあ、絵本の方も徐々に大きく数が増えてきております、うんうん、で講義の内容、まあ、講義ってどういう形式の講義かっていうこともあると思うんですけど、簡単に言うと、はい、まあ、基本的に1人がこうずっと喋る形もあれば、うんうん、トークイベント形式で2人ないし3人がこう掛け合いをするっていう、そういうまあ講義もあります、うんうん、で講義の内容はまあ仏教、宗教、日本文化、日本歴史あたりがまあ大体キーワードかなと思いますね。何か補足とかありますか。
ああでもやっぱりその現代文化とかですね、あと現代美術的なそういうアーティストの方たちなんかもやっぱ発表の場として使っていただきたいと思ってまして、うんうん、まあ、亀山さんがかなりそっちの方でコネクションがあるので、そういうイベントなんかも少しさせていただいてます。これからそういうのは増やしていきたいなと思ってます。うん、
なかなかねやっぱ一般の人がこう勉強しようと思っても、まあ、大学入るかって言われたらね、うんうん、そんなに時間もお金もかけてまでっていう、ね、人ばっかりじゃないでしょうし、まあ、いろんな人たちがこう日に日にいろいろこう気になっていることとか勉強したいなっていうのが、学べる場が街中にたくさんあるっていうのはね、いいことですよね。
そうですね、うん、やっぱりこれやってみて初めて気づいたことなんですけども、はい、当初はなんか、まあ、言ったらこう退職された、うん、方たちなんかが、まあ、暇を持て余しているので、うん、来る場所みたいな感じで少し考えてたんですが、うん、はい、この上地県文庫の講義に来ていただいている方はむしろ30代とか40代の、うんうん、もっと言えばまあ女性がすごく多くて、 それで、そういう方たちは、まあ、言ったらその本なんかで、うん、いろんな、まあ、仏教なら仏教の勉強とかをされていて、うん、でもそれじゃ飽き足らないと、うん、でもっと深く知りたい、うん、でも街中に行って、まあ、なんですか、入門講座みたいなのやってるカルチャーセンターなんか行っても満足できない、うん、でもっと深く学びたいっていう欲求がかなりこうあるっていうのを気づかされたっていうのはありますね、うん、で、まあ、最初はやっぱりこの上地県講座を始める、上地県文庫を始めるときに、うんうん、やっぱりなんたら入門みたいなのもやんなきゃいけないんじゃないかと思ってたんですが、うんうん、まあ、むしろそんなのやらなくていいと、うん、尖った内容でやってほしいっていうのをすごく聞いたんで、まあ、逆に心強く今思ってるところです、
うんうんうん、まあ、だからそうですね、そういう、だからこういう、そういう意味では多分設立の時のイメージとはだいぶこれ変わってきてて、まあ、かつそれで合わせて、まあ、こうすごいなんていうか、その来てくださる方っていうのは我々にとってすごい印象的ではありますね、うんうん、本当に想定してたお客さんではない、うん、もちろんそういう方もいらっしゃるんですけれども、うんうん、それ以外の方がバーッと来て、でしかも、まあ、我々その手弁ほとんど3人で回しているので、うん、やっぱ手も足りなくなってくるという、うん、なるとお客さんがちょっとお手伝いもしてくださったりとかいうこともあって、はい、でまあ、お客さん自身がこうやっぱ熱い質問、うん、でかつも運営もこう、まあ、少しお手伝いいただいているっていうのが、まあ、そういう意味でちょっとこうなんていうか、そういう部分も印象的ですね。
なるほど、なるほど、うん、 ちなみに最初に聞けばよかったのかもしれないですけど、うん、なんかお二人はなんかどういう普段どういうことをされている方とかとバックグラウンドで言いますとどういった
私はもともと仏教学の研究者なんですが、はい、まあ、大学ではそれ以外のこともすごくやってまして、うん、特にその地域連携の仕事なんかもかなりやってまして、実はこの紙試験文庫ができるきっかけもその地域連携のことを手伝ってくれている、うん、花園大学 の卒業生の人と のコネクションからできたところもあるんですけども、うんうん、まあ、そういう意味でやっぱり地域に開かれたっていうのをやっぱコンセプトの一つにしているのはそういう私の研究なんかもあります、うん、
なるほど、ね。まあ、亀山さんも、
ああ、じゃあ手短に言うとまあ 僕も仏教学は専門で、はい、龍谷大学で、まあ、学位を取った後、まあ、非常勤講師であったり、うんうん、まあ、ポスドクをやったり、うんうん、あと今はですねニコニコ動画にも出たり、いろいろやってる人ですねだから何をやってるか、まあ、仏教学者、うん、仏教研究者というふうに一応肩書きはしてますが、
なるほど、はい、まあ、そういう、こう研究者の方々がこう街中でちょっとこう一般の人たちに向けてそういったこう学びの松戸井戸を作ろうということで始められたということで、はい、まあ、後半もですね、まあ、もうちょっとどういうところが面白いのかなとか、そういった魅力の部分について詳しくお伺いしていきたいというふうに思います、はい、ではここで1曲お送りしましょう。くるりで春風。大谷大学ハッピーアワー、後半も引き続き、紙試験文庫の亀山貴彦さん、諸志毅さんにお話を伺っていきたいと思います、はい。前半では紙試験文庫の、ね、もうどういう場所なのかとか、うん、はいはい、どういったことされているのかっていう、ね、簡単にお伺いしたいんですけれども、もうちょっとこの紙試験文庫のなんていうんですね、存在意義といいますか、あ、そうですね、まあ、可能性みたいな部分ですね、うんうん、まあ、お二人自身がこうどういう思いを持って取り組んでらっしゃるのかっていう、ね、お聞きしたいんですけれども、
は
い、
そうですね、まず一つはすごくこれ簡単に言うと、うん、やっぱり大学で学んでることが、うんうん、どうやってこうリアルに街の中で生きていくことができるのかっていう問題があって、うんうんうんうん、つまり今までのこう日本の中のこう社会ではその大学は大学で、その外その外っていう形で分断されて、環境が実際に分断されて
る、
でプラスそこで学びもまたこう分断されてるっていう印象が僕はずっと強くあって、でまあこれは今日どこちょっとだけを触れておくと、やっぱりその差みたいなものが例えば今の社会の中でいろんな問題を引き起こしてるっていうふうにも思ってます。でその問題に対する一つのこう答えではないんですけど、まあ実験、こうすればもしかしたら解決できるかもしれないというような実験という側面が、まあ、僕自身の立場であるとか僕自身 その考え方からはありますね。
まあ、僕自身もね大学の教員してる、うん、っていうのもあるんですけども、まあ、今大学生で大体こう18歳で高校まで過ごして、まあ、社会経験もなく大学に来て、うん、で大学に来たら大学に来たでまたこう大学の中で学んだり食べたり過ごせたりするような環境がどんどん充実してきて、うんうん、大学の中で完結してしまってるっていうのはね、うん、
はい、
そういう状況っていうのもまあまああるかなというふうに思うんですけれども、うん、本当にこうなかなかね地域とか社会と接点が持たぬまま世の中に出ていく、そんな子もいいですよね。
そうですね、あと、うん、やっぱりその逆に大学を出てしまうと社会人になっちゃって、はい、こう逆に学ぶ場が本当になくなってしまうっていう問題もあって、うんうん、やっぱりこれは特にこれからのこう知的なものを求められる社会の中ではかなり問題だなという気はしてるんですよね、
うん、
で本当はまあ大学とかそういうところが開かれたりとか、うん、まあ、大学院に行く社会人が増えるとかっていうのはもちろん望まれるんでしょうけども、うん、やっぱそういう別のオルタナティブなスペースっていうのもやっぱりあった方がいいんじゃないかなっていう気はしてますね、う
ん、まあ、先ほどなんかどんな方来ていらっしゃるんですかって言ったら30代とか40代の方、うん、まあ、女性だったんですけど、うん、やっぱ実社会に出てこういろんな社会経験積んだらなんて言うんでしょうね、こうビジネスに使えるビジネスノウハウみたいなものじゃなくて、もっとこう探求したい思いとかっていうのが 出てくる部分もあるんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、今たまたま私と亀山さんが仏教の勉強しているので、うん、仏教の講義が多いので、まあ、仏教に関心のある方が来られているのが多いんですけども、はい、やっぱりその、まあ、極端なことは人の生き死にであるとか、うんうん、その社会のさまざまな問題を目の当たりにしたときに、うん、初めて出てくる問題意識みたいなものを持って、うん、この講義に来ておられる方もやっぱり結構いてですね、そうですね、はい、ですから、まあ、その質問が深いですよね、うん、議論なんかをするときも、あ、やっぱりこういう観点は我々も考えなきゃいけないなって思わされるような質問をしていただくので、これはもう我々にとっても大変な学びになってるなって、まあ、教える側なんですけども、うんうん、そういうのはすごく感じています、
うん、まあ、少し3月4月の予定みたいなものも今日持ってきていただいたんですけれども、はい、結構毎週週2回ずつぐらいのペースですかね。
そうです ね、はい、
平日の夜だったりお休みの日の昼間だったり、
はいはい、だこのスケジュールでやってるからほぼ土日がもう上地家にいるみたいなことに
うん、これ今ね2時間ってなってますけど、実際はどれぐらいやってらっしゃるんですか。
回によるんですけど、おそらく最短で3時間ですね。
最短3時間
いや、まあ、ただやっぱり大事なことは、うん、やっぱり喋る説明するの時間がかかる、うん、まあ、もちろん本当はね2時間なら2時間で終わらなきゃいけないんですけども、うん、やっぱり一つのコンセプトとして講義を頼んだりする他の方に頼んだりする場合も、うんうん、それこそ学会レベル の、 話をしてもらっても全然構いません、うんうん、むしろそういう話をしてくださいってお願いしてます。ただいきなりその学会発表みたいなこと言っても誰もわからないので説明は丁寧に、
う
んうん、でそうなるとやっぱりちょっと時間がかかりますね。
そうです
ね、うん、さらにやっぱりこうインタラクティブにやってるところもあるので、うん、その皆さんの質問なんかに答えたりしていると、うん、やっぱちょっと時間が延びてしまうっていうのはありますね、うんうん、まあ、いつも2時間に収めようと思ってるんですけど、いやいや、
でもね1時間半過ぎたところで5枚のレジュメのうちの2枚しかまだ行ってないとか、うん、おっとっていうね、そういうこともよくある、
うん、でもまあ参加してる方も別にこう何時まで行きたいっていう来てるよりは、その学びたいことが学べたらいいなとか、自分の思いをなんかこう聞いてほしい、語りたいっていうのがあるので、
本当は一晩中語りたいって人も多分いらっしゃると思うんで、まあそのちょっとね周りのあれもあったりするので、
なるほどなるほど、
うん、だからさっきのちょっと補足しておくと、この講義のラインナップで、はい、まあ、ぜひ4月は諸先生の、はい、上流、北条の海、三島由紀夫の北条の海を読むという講義、うん、まあ、これネットでまた見ていただいたらいいんですけど、
はい、
それ以外に龍谷大学のこれ野呂誠先生をお呼びして、はい、まあ、対話が紡ぐ教理と実践という、うんうん、まあ、タイトルで講義をしてるんですけど、うん、これなんかやっぱりかなり専門的な内容なんですね。もう最先端、仏教学の最先端の知識をまさにこの場で皆さんとシェアしたいという思いで作った講義で、そういう講義に持てる勇気が今ようやくついてきたと。でそれなぜかっていうと、やっぱりこのさっき諸先生がおっしゃってくださったように、ここでの学びっていうのが人生の学びであると同時に、これ悪い意味ではなくて良い意味で、学問のゲーム的側面っていうのもやっぱすごくあるんです。楽しいんですね、やっぱり議論とか学んだりする、その喜びみたいなものをやっぱりかなりなんか出す、ちょっとずつ出せるようになってきてって、
うん、
でそれだったらそれをもっとこう純粋という純粋化というか、うん、変にこう手を抜いたり混ぜ物をしたりするのではなくて、
うん、
今やった僕らが楽しいと思っているそういう議論をみんなに見せたいと、うん、いうのがあって、まあ、こういうちょっと講義になってるんですけど、
うん、ね、どうしてもやっぱり学校の中の学びだったらこう予定調和的なものが
そうですね、
多くなってしまうんですけど、ここはやっぱりそういう意味でこう結構ガチンコっていうか真剣勝負みたいなね。
もちろんでも本当のガチンコにすると喧嘩になるのでそこはこうちゃんと台本じゃないですけど流れみたいなのがあるんですけどね、
はい、ちょっとまあせっかくなので、この絵本と紙芝居の読み聞かせというのはこういう、こう地域の方向けのね取り組みもやってらっしゃるので、まあこういう取り組みもしましょうっていうこの辺の意図なんかについても教えてもらえればと思うんですけど、
はい、やっぱり先ほど言いましたように、なんていうんですかね、京都の、町の中でその学問をするっていうのの意味っていうのを一つ、まあまあ、私塾というので考えていたっていうのが一つあります。それからもう一つ、まあ、この京町家、まあ、今から110年ぐらい前にできた、京町家を使うにあたって、まあ、普通考えるのはカフェにしましょうとか、あと、まあ、 ね、ゲストハウスにしましょうっていうのがあって、うん、まあ、実際そういう例が多いとは思うんですけども、はい、そうじゃないあり方っていうのをやっぱりしていきたいと、うん、どうしてもやっぱそのよそのですね、あの例えば外国人であるとか東京の方から来られるお客さん向けの場ではなくて、うん、あのもちろんそういう場合もあってもいいと思うんですけども、うん、あの地域にの人たちにその扉が開かれた、うん、あの場所っていうのを、まあ、作ってみたかったと、
うん、
で、まあ、とはいえ我々があのそういうことがあのできるわけではないので、うん、まあ、あのいろんなつてを伝って、うん、その絵本の読み聞かせをやってる方なんかにもお願いしてですね、うん、あの地域の方の特にお子さんとかですね、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、そういう方に来ていただける場を作って、まあ、地域の中で活動するっていう、うん、まあ、ある種の実験をしている ところがあります。
なるほど、
はい、
まあ、そういう、 こう住んでる環境の中で、ね、まあ、もちろんこう食べるところや買い物するところも、ね、うん、あってもいいけれども、こういう、 こう学ぶ場所みたいなものもあるっていうのはすごくこう豊かですよね。
そうですね、うん、でそれがやっぱ京都の強みじゃないですけども、うんうん、あの江戸時代の京都なんかまさにそんな感じだったんじゃないかなって思うんですね、うん、もちろん生活の場があり、うん、で学者さんがその辺にいて、うん、で先生とか言いながらこうなんか地域の方と交流するっていうのが、うん、でその中で、まあ、あのまあ、言ってみたら侍みたいな特権階級じゃないような人たちも学問をしたいと思ったら、うん、例えば学べるとかですね、そういうのが多分あったと思うんですね、うん、
はい、
それがなんか大学とそれ以外みたいな感じでちょっとあの距離ができちゃってるようなところもあるので、
うん、
まあ、その間といいますか、まあ、もう一つ のスペースみたいなのがあってもいいのかなっていうのをやっぱり個人的に思ってます。
はい、まあ、ちょっとまだまだいろいろ気になるイベントの情報なんかもあるんですけれども、まあ、ちょっと時間もねだいぶ来てしまいましたので、はい、あの最後に、まあ、もうちょっと上石見文庫のこといろいろ知りたいぞっていう方はどうしたらいいですかっていうのをちょっとアナウンスいただければと思います。
まず上石見文庫であの Google で検索していただいたら、はい、あのウェブサイトがあります、うん、でウェブサイトからあの上石見文庫の予約できるそのあの予約フォームのサイトにも行けます、うん、でそれ以外、まあ、だから僕らは基本ネットを中心にやってます、あの、はい、あの候補はなので、うん、あとは、ツイッター、Facebook、うん、等の、まあ、SNS の中の上石見の、うん、文庫のアカウントを見ていただいたら、まあ、情報は手に入ります。あと個人的に僕であるとかあの諸先生もツイッターアカウントをやってますので情報収集は基本ツイッターを見ていただければと。
はい、あただあの地域の方にも知ってもらいたいので、はい、あの掲示板みたいなのであの4月こんなやりますっていう、うん、まあ、これなんですけど、
なるほど、近所の人はそういうのを見てきていただいて、
そうですね、はい、
いや、あの近所もね別にツイッター見て
わかりました、まあ、まだまだね始まったばっかりということなんですけれども、あの、まあ、できてから半年ぐらいですかね今までです
ね、はい、3年ぐらいですね、
はい、でもまあこれだけいろんなあの取り組みされているので、まあ、今後ますます、はい、いろんな取り組みされると思うんですけれども、あのぜひ気になった方は上七軒文庫で、検索していただいて、あのどんなとこなのかなとかどんなことされるのかなっていうのを見ていただければと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハッピートーク、本日のゲストは上七軒文庫の神山隆彦さん、諸茂樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。エレミオロメンで桜。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆がお送りしております。
はい、
コロナウイルスの影響もありまして、ちょっと学生の方は今週はお休みということにしたんですけれども、続いての谷大ピックアップのコーナーでは、あの赤沢の方からですね、この赤沢ゼミで、あのこの、後半学期でね取り組みましたあの活動についてちょっと皆様にご紹介したいと思います。私のゼミではあのこのラジオ番組の他にも、まあ、地域の情報をいろいろね取材したりしながら、まあ、ウェブサイトで、町のお店や人を紹介したりする取り組みなんかも行ってるんですけども、まあ、年に1回あの毎年3月には、まあ、情報誌24ページの情報誌という形で、 まあ、地域の人たちのいろんな取り組みを、紹介する、まあ、そんなことも行っております。まあ、北区に暮らす人や訪れる人がですね、あのこういった情報を見て交流してほしいな、まあ、そういったきっかけ作りのための、マガジンということで、まあ、北区北王子初のリトルプレス、略して北北という、名前で、発信をしています。3月号がちょうど出来上がったんですけれども、これからまあ市役所ですとか大学ですとかいろんな公共の場所なんかで配布していこうと思うんですけども、ちょっと内容をね少し今月号今後の内容をどんなものかっていうのを紹介したいと思います。今回はまあ冒頭の特集を北区の地域企業という形で特集をさせていただいてます。まあ、北区は、まあ、他の京都市内のね、まあ、特に南部の方のエリアと比べると、まあ、会社の数が、まあ、それほどたくさんあるわけではないですし、まあ、大企業や大規模な工場みたいなものもないわけなんですけれども、まあ、小さなお店とかね、まあ、歴史のそこ、深いお店なんかも、まあ、結構あったりするんですね。そういうちょっと、まあ、企業を通して、まあ、北区らしさみたいなものを発見していこうというのが、今回の、特集でした。で、まあ、最初に北区の、ね、地域の企業の特色どんなものがあるんだろうっていうのを調べて、まあ、4つの特徴っていうのを、ね、挙げてみたんですけども、まあ、1つは、まあ、生活に密着した小売店やサービス業が、まあ、多いなと。もともと住宅地として北区生まれてきたというような歴史がありますので、まあ、そういった人たちの生活周りのいろんなお店っていうのがたくさんあるなっていうのは一つ特徴です。まあ、商店街も、まあ、10個あるということで、まあ、銭湯もね未だにたくさん残っているそんな街の特徴ですとか、あるいは、まあ、1895年、まあ、明治の終わりから大正にかけてですね、まあ、市電ですよね、路面電車が整備された、まあ、そこが一つきっかけになって、まあ、人の賑わいが生まれてきた。その当時に、まあ、生まれた企業っていうのもたくさんあるんだなというようなこと。それからやっぱり好きなこととか楽しいこと、お金儲けも大事なんだけども、そういったことを大事にしようっていう企業も、たくさんある、まあ、そんなことなんかも見えてきました。インタビューでは、まあ、大垣書店の、大垣さんですとか、あとは、織物ですね、田中伝さんですね、半幅帯という帯を織られている目西人の、田中真一さん、それから塩宮商店街にある、町の電気屋ワット無線さんですね、そこの土山専務、それから、これも同じく塩宮商店街の入り口に新しく、お店を作られた、ガーデン株式会社の、田中社長、そして、先週ですかね、ゲストにも来ていただいた、納豆を、大正時代から作られている鞍馬口の藤原食品の藤原さん、そして北王子の近くですね、立命館小学校のすぐお隣の場所で、お茶の、ね、小売り宇治茶の小売りをされている山本園の、山本さん、なんかにも、お話をいただいて、まあ、この地域の歴史とかお店のいろんな歴史、まあ、これからの未来のね、どんなこと考えてるのか、そういったことを、インタビューした内容を、掲載しております。そして、まあ、3号目なんですけれども、今後から新企画として、まあ、商店街の過去未来現在、過去現在未来ですかね、を学ぼうという商店街探訪という、企画もスタートしました。第1回はここのすぐ近くの指名商店街ですね、大谷大学から、西側の方に、新町通りまで続いている商店街なんですけれども、この商店街の、まあ、歴史ですとか主だったお店なんかにも、お話を聞かせてもらいました。そして最後には第1号から連載している和菓子で知る北区というコーナーですね、今回は七五学区と元町学区から、4軒のお店、そして、まあ、看板商品をご紹介させていただきました。七区にある、三倉屋さんの旅やっこ、それから、おやつ葵さんの蜂蜜どら焼き、それから、 まあ、予約してね出ないと買えないという楽者庵さんの四季わらび餅、こういったものですとか、新町商店街にお店があります日英軒さんの五越好みというお菓子、この4品をご紹介しております。まあ、それぞれのお菓子もね、まあ、どんな歴史があってどんな特徴があるのか、このあたりも紹介してますので、ぜひぜひご覧いただきたいなと思います。今回の紙面の内容は、まあ、4月から街中のいろんなところで、配布させていただきますとともに、ウェブサイトの方ですね、大谷大学きたきたで検索していただければ、地域情報のウェブサイトがありますので、そちらの方からも PDF で、ご覧いただくことができます。地域の情報をたくさん知りたいなという方は、まあ、ラジオと合わせて、こちらの方もご覧いただければというふうに思います。谷大ピックアップ、今回は地域情報誌きたきた第3号発行のお知らせでした。では、ここで1曲お送りします。生き物がかりで花は桜君は美しい。ここからは大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催する講座やイベントについてお知らせします。本日のご案内は1件です。大谷大学博物館主催春季企画展、大谷大学の歩み赤レンガの学者をお知らせします。大谷大学の前身である信州大谷大学が東京の巣鴨から現在地に移転したのは大正2年1913年のことです。当時田園風景が広がっていた小山の地に赤レンガの本館、現在の人間館が建てられて以降、仏教を中心とする人文学の研究教育が行われてきました。今回の展覧会では赤レンガの校舎がこの地に開校された歴史と、大谷大学の源にある建学の精神、学者を中心に受け継がれてきた学びの伝統を紹介いたします。開催日時は4月1日水曜日から5月16日土曜日まで、日曜日は休館日となっております。入館料は無料です。春季企画展大谷大学の歩み赤レンガの学者に関する詳細は大谷大学博物館ウェブサイトでご確認ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。では本日最後の1曲です。高橋優で桜の歌。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、今日は一人での進行だったんですけれども、案外あっという間に終わっていったなっていうね、そういう印象もあります。ハッピートークでは上七軒文庫、から亀山さん、それから諸さんに来ていただいたんですけれども、まあ、今回に限らずなんですけれども、たくさんこう京都の街中でこういった地域の小さな学びの場を自分で作ったり運営されたりするような、まあ、そういう人たちが本当に増えてきたなというふうに思います。こういった、まあ、大学も含めてですけれども、まあ、地域のいろんな学びの場が、まあ、横につながっていくと、もっといろいろな可能性が生まれてくるんじゃないかな、まあ、そんなことを感じてました。まあ、来週も私が運営することになると思うんですけれども、引き続きお聞きください。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学社会学部教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、さようなら。